月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターが仙川にありますプラザギャラリーさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん。
はい、こんにちは、向井ひとみです。
こんにちは。
まゆみさん、今日は台風の影響でお天気荒れてますね。
本当ですね。ひとみちゃん出かけていくときすごかったもんね。上から下まで完全防備のもうね、なんですか、ね、レインコートというかなんていうか、カッパというか、大きいのでね、はい、体を覆ってきましたよね。
そうですね、早めにの行動をね、心がけて出ていかないとと思ったので、先ほどまでは風がなかったのに、雨は降ったり止んだりと繰り返しているなというところだったんですけど、今になってお外を見ると、やっぱり風が出てきましたね。
そうですか。
そして落ち着いたなと思うと強く降る時があるので、今日は本当に油断できない一日になりそうですよね。
ちょっとね、こう強まったり弱まったりの繰り返しですね。
そうですね、ぜひ皆さん今日は一日気をつけていただきたいと思います、さて今日は仙川駅から歩いて5分ほどのプラザギャラリーで開催されているおとぎ話紙芝居絵本展にやってきました。
はい、
ギャラリーを入場すると、もう壁一面に作家さんたちが描かれた作品が展示されていて、見てみると赤い靴や醜いアヒルの子ですね。はい、皆さんも一度は読んだことがあるような作品があって懐かしくなります。7月30日から始まって8月28日まで開催、そして入場無料でたくさんの方がいらしているということなのでね、このおとぎ話と絵本や紙芝居をどういうふうに表現をされているのかなど、早速お話を伺っていきたいと思います。
はい、
今日まずお話を伺うのは全体の企画をされているリーダーの別府さんです。別府さん、よろしくお願いします。
はい、企画をしてます別府です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。で、今は夏休みですので、親子でいろんな物語をグリム童話とかアンデルセンとか日本昔話等を来た方が楽しんでいただけるような企画ですので、はい、来ていただければと思います。
もう夏休み中にぴったりの企画で、もうおとぎ話ですね、いろんなお話をテーマとされているということで、このおとぎ話、祭話という表現をされているんですよね。
はい、そうです。祭話っていうのは、あまりこう聞き慣れない言葉かもしれないんですけど、原作を作り直すっていう形ですね。ただその原作の持っている本質っていうか、そういうものはなくさないようにして、それを現代の社会にこう合わせた形に、少し変えたりとか、あとその子どもたちの発達段階に合わせてストーリーをこう作り変えたりというような形で僕たちは考えて作っております。
はい、あくまでも原作は崩さないようにということで、お話の内容が、途中で、こんな初めてみたいな感じで見たりすることもあるんですけど もうより大人の方も楽しくなるような作品がたくさんあります。さあ、そしてですね、作家は11名いらっしゃるということなんですけども、どんな方々なんですか？
そうですね、みんなとても絵も上手だし、自分で絵本を作ったりするメンバーです。実は僕が、美術の方をやってまして、絵本と教えたりしてるんですけれど、その過去に教えた人たちの中ですごくやる気で優秀で作家になりたいという人たちが集まっている前衛の展覧会です。
はい、教え子だったということで、こちらの作品ですね、自由に手に取って見たりすることができるということなんですけども、お客様とかお子様の反応いかがでしたか？
本当に親子で来て手に取って読み合ったり、小学生の子たちはもう自分一人で読んでますね。で、ちっちゃな子でこれ読みたいっていう時に作家がいたら作家が読み聞かせをするようになってますので、会場に来ていただいてこれ読んでって言えばいる作家が作家なりに読みますので、ぜひ行ってください。
は はい、お子様があの絵を描いたり遊ぶスペースなんかもありますよね。
そうです、はい、小さな子たちもそうですけど、紙芝居だけではなくてね、いろんなことで楽しんでもらいたいと思ってますのでやりました。ただね、過去にアンデルセンなんかも実際は読み聞かせをしながら切り紙をやったりしてましたので、そういうイメージもありますね。いろんな楽しみ方をしていただきたいという形でやってます。
はい、デップさんありがとうございました。さあ、そして作家さんにね、たくさんお話を伺っていきたいと思います。続いて斉藤由紀さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤さんは今回グッズの担当ということで、今回グッズの販売もあるんですよね。
はい、会場では先ほどご紹介しましたおとぎ話の祭話だけではなく、祭話を楽しんでいただくだけではなくて、グッズのコーナーもご用意していまして、楽しんで、会場で楽しんだ後に、お家でに物語を持ち帰っていただけるような物語性のある楽しいグッズをご用意しています。
はい、お家でも楽しめるということで、絵本や紙芝居なども売られているということですが、他にもどんなグッズがありますか？
はい、私自身手のひらサイズの豆本ですね。普段書店で見るような大きい本ではなくて、小さいお子さんの手にも収まってしまうような豆本でしたり、あとは、絵本の中に出てくる登場人物が使われたアクセサリーや、誰か大切な人に送るような作家の素敵な絵が書いてあるメッセージカードなど、エコバッグ、アクセサリーなど、たくさんの種類のものがご用意してますので、ぜひ会場にお越しいただいて、どんなものがあるか手に取って楽しんでいただけたらなと思っています。
はい、作品を見た後には思い出に残るようなお土産がね、グッズがたくさんあるので、ぜひ欲しくなってしまうと思うんですけども、この手のひらサイズの本ですとか、本当にポケットに入るようで可愛いですね。
はい。そうですね。たくさんのお客様にいらっしゃっていただいているんですけれども、今回はおとぎ話ということもあって、小さいお子さんにも来ていただくので、展示に会場に来ていただいて、小さいお子さんが楽しそうなグッズがあって、すぐに手に取っていただけるように、小さいものもご用意しています。
はい。今、期間中で販売されているということなんですけれども、ここでしか買うことができないということなんでしょうか？
実はですね、こちらのプラザギャラリーさんのギャラリーショップのタムさんという、ショップがございまして、そちらに作家の絵本や、先ほどご紹介した豆本やポストカードなども普段から置かせていただいてますので、ぜひお近くにいらした際、興味のある方はぜひ足を運んでいただけたらなと思っています。
はい、斉藤さんありがとうございました。続いて作家さんに作品についてお話を伺っていきたいと思います。まずは唐崎舞さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どんな作品を今回書かれたんですか？
私はアンデルセン童話の裸の王様を幸いいたしました。皆さんがよく知っている話だと思います。
はい、裸の王様、私も小さい時に読んだことあるんですけども、まず表紙、こだわってますよね。
はい。王様をどう描こうか考えて、私の中で、このお話を読んだときに、ちょっと間抜けな感じの王様なのかなと思ったので、ちょっと体型がぽっちゃりしていて、だらしがない感じの方が可愛らしいなと思っていて、表紙はちょっとその王様のお腹がよく見えるように描いておりますので、ぜひ見に来てください。
はい、お腹がすごいピックアップされていてね、可愛らしい表紙になっています。そしてなんでこの裸の王様の作品を描こうと思ったんですか？
そうですね、裸の王様っていうのは大人が読むと結構シビアな大人の世界が描かれていると思うんですが、子供が見るとまたちょっとお茶目なお話に見えるので、年齢層を広く楽しんでいただけるかなと思いまして、この作品を選びました。
この作品から伝えたいこととかありましたらお願いします。
そうですね。大人がちょっと自分をかっこよく見せたいなっていう気持ちが溢れている話なんですが、それは子供の無垢な目が裸だよって言ってしまう、その子供の純粋な心が話の本質だと思うので、そういうところを読んでいただけたらと思います。
はい、唐崎さんありがとうございました。そして次に最後にですね、吹山雄一郎さんにもお話を伺います。吹山さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吹山さんはどんな作品書かれたんですか？
今回は、日本昔話から浦島太郎を栽培いたしました。
浦島太郎、日本昔話の定番というか本当に大人気なお話ですよね。このお話を選んだきっかけを教えてください。
やっぱり代表作をちょっと書きたいなっていうところで、桃太郎とか浦島太郎が日本昔話の定番かと思うので浦島太郎を選んだんですけども、
はい、もう今の時期にもねぴったりな海を連想させる絵で、とても読んでいると海の中にいるような感じになりますよね。
そうですね、絵本展が毎回夏に開催されますので、それに合わせてちょっとこう涼しい感じにしたいなと思って、青を基調にしたような、絵を心がけて描いてみました。
はい、作品から子どもたちまたお客様に伝えたいこととかありますか？
僕の作品は最後に太郎が鶴に変身して、生まれ変わって飛んでいくっていう形になっているんですけども、いろんなバージョンがあって、今回僕が書いたこういうバージョンもあるんだよっていうことを見に来た方に、知っていただきたいと思って作ってみました。
はい、吹山さんありがとうございました。ということで、まゆみさん、紙芝居や絵本、大人になってから読むことなかなかないと思うんですけど、
はい、
お子様といらしているお母様方がね夢中になって読んでしまうこともあるみたいですよ。
そうですよね。なんかおとぎ話って何歳になってもね、ぐっとその中に入り込みやすいっていうものありますよね。
そうですよね。もうぜひ特にお子様にはね、いろんなお話を知るいいきっかけになると思いますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
はい、親子で楽しんでほしいですね。
そうですね。おとぎ話絵本展は入場無料で午前10時から午後18時30分まで、水曜日は休労日になります。では最後に一言ずつメッセージをいただきたいと思います。まず別府さんお願いします。
もうあと1週間なんですけど、ぜひいらしてください。
ありがとうございます。唐崎さんお願いします。
読み聞かせしておりますので、ぜひ会場ではお声掛けください。
はい、ありがとうございます。木山さんお願いします。
とにかく楽しい作品が、揃っていると思いますので、皆さんぜひお越しください。
斉藤さんお願いします。
はい、最終日 と、前日の27日28日の最後の週末ですね、そちらではワークショップと動物の帽子作りやミニ紙芝居のワークショップなどもご用意してますので、ぜひ皆さんお問い合わせの上お越しください。
はい、最終日まで楽しみがたくさんということですね。はい、最後にベッドさん思い出したようで、
すみません、ワークショップはお問い合わせなく、いつ来ていただいても大丈夫です。土日はやってますので、はい、
はい、ありがとうございます。大事なことありがとうございました。今日はおとぎ話絵本展からお伝えしました。以上です。スタジオにお返しします。
はい、ありがとうございました。ベップさん、お話ありがとうございました。ね、作家の皆さんも大変ね、何か情熱を感じまして、こちらに伝わってまいりました。物語性のあるグッズ見るの楽しそうですね。28日までです。お見逃しのないようにしてください。そしてひとみちゃんは気をつけて帰ってきてくださいね。街角レポートのコーナーでした。